皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。学問のすすめの時間がやってまいりました。私のことを初めてお知りになった方は初めましたということでですね、この学問のすすめも放送第9回を迎えることができました。この番組を支えてくださる皆様に大変感謝、感謝しております。そして令和元年を迎えまして、令和第一発目という一発目の放送ということでですね、私も心機一転、気を引き締めて、気持ちを新たに頑張っていきたいと思っています。令和が発表されたのが4月1日だったんですけど、日本中が大変 この話題で沸きましたよね。はい、それまで天皇が崩御されて、天皇陛下が変わるというタイミングで元号も変わるっていうイメージでいたの で今回はそうじゃなかったので、日本中がお祝いに包まれていたんじゃないかと思います。で、私今事務系の仕事してるんですけど、事務の中でも割と労務関係の仕事とかしてて、社員さんの在職証明書とか退職証明書とか、そういう証明書関係も私の担当でもあるんですよ。で、ああいう証明書関係って西暦じゃなくて和暦で証明するんですよね。だからいろんな書類が差し替え差し替えで、ものすごい忙しい、仕事的にはすごい忙しい4月でした。ということで、この今収録日が4月の28か9かなんで、まだ4月なんですよ。なのに5月の話をしてるっていう、ちょっと不思議な感覚があるんですけども、もうですね、世間はですね、ゴールデンウィークです。で、この放送を聞いてる皆さん、皆さんの今のタイミングはもうゴールデンウィーク明けとか、そんな感じだと思います。皆さんゴールデンウィークは楽しんでいただけたでしょうか。旅行やお出かけで連休を満喫したという方も、いやもう本当にゴロゴロしてましたよっていう人も、いやもうサービス業だからゴールデンウィーク関係ねえよっていう方もですね、どうか、番組30分どうぞお付き合いくださいませということでですね、はい。で、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、まだ収録日まだ4月なんで、ゴールデンウィークこうでしたよって話まだちょっと言えないんですけど、まあ、それは来月ね、言えたらいいかなと思ってます。で、なんで私の去年のゴールデンウィークの話をしたいなと思ってるんですけど、私去年のゴールデンウィークは明日の上展に行ってきたんですよ。上の展示です。上の展示で明日の上展です。すごい面白かったですね。当時の原稿がずっと壁一面ね、時系列で展示してあるんですけど、その原稿がもう目の前で見れるんですよ。その状態も、その保存とかもきちんとしてたと思うんですけど、その原稿がめちゃめちゃ綺麗だったっていうのはもちろんなんですけど、生の原稿なので、昔のなんか G ペンとかな感じじゃないですか。ああいうので書いたその筆圧のそのペンの跡まで見れて、もうそういうのが見れちゃうと、なんかその像がね、登場人物が目の前にこう生き生きと生きてるような感じがして、すごくね感動した、面白い展示だったっていうのも覚えてますね。で、誰もが知ってる名作じゃないですか、明日の城って。明日の城って梶原一騎さんっていう原作者がいらっしゃって、まあ、ちょっと仇じゃなさそうな感じの梶原一騎さんっていう原作者がいらして、その原作に合わせて千葉哲也さんが絵を描いていたっていう共同制作なんですけど、その梶原一騎さんの原稿もありました。で、こう見開きでね、ポンと原稿が置いてあって、まあ、読んだんですけど、まあ、こう言っちゃなんですが、なんか雑いんですよ。なんかもうちょっとこう小説風にとか、もうちょっと脚本風に細かくなんかいろいろ書いてあるのかなと思ったら、なんか雑いんですよ。なんか 本当になんかああしてこうしてぐらいな感じでしか書いてなくて、その原稿に合わせてあのドラマチックなあの明日の女王を名作にしたっていうね、千葉哲也さん天才だと思いましたね。明日のジョーって男臭いと同時になんかもう切ないんですよ。初めから終わりまでなんか切ないんです。明日のために行って未来を見ながら、常に同時に未来を見ながら同時に滅びを意識してるっていう、そういうなんか滅びの美学みたいなのもあって、すごくね切ないんですけど、最小限の情報だけで独特の切なさを見事に絵で再現した千葉哲也さんは本当に天才だと思いましたね。で、私は役者もやってるんですけど、もちろん今までいろんな人が書いたいろんな台本を見てきたんですけど、脚本って当然文字だけなんで、それをどう再現していくかっていうのはもう自分の想像、イメージ、個性なんですよね。で、今私劇団に所属してて、今稽古真っ最中なんですけど、同じ女の子の役でも私がやるとなんかちょっとコミカルなのに、違う子がその役をやるとなんか妖艶だったりエロチックだったり、そういうなんかこういう演じ方もあるんだっていう、そういう面白い刺激もあるわけなんですね。全てそういうのはその人の持つ想像力だったりイメージだったり個性だったり、そういうところなんですよ。で、想像力って今言ったんですけど、想像力を養うっていうのは日頃からのトレーニングが大事なんですって。私結構心理学の本読んでるんで、心理学のカウンセラーさん の本に書いてあったんですけど、そのカウンセラーさんがやってる想像力のトレーニングっていうのは、こう目の周りの商品、こう何でもいいですよ。このボールペンでもメモ帳でもトイレットペーパーでも何でも OK で、その目の前の商品が生まれたヒストリーを、物語をイントロからクライマックスまで妄想するらしいんです。だから例えばある時はその商品を生み出した開発者さんの葛藤や苦悩だったり挫折の連続を妄想してみたり、ある時はその開発者を支える奥さんの日々を妄想したり、またある時はその人の上司になってみたり、また逆に買う側、消費者になってみて、その商品を買ったことで生活がすげえハッピーになったよっていうことをひたすら妄想するんですって。だからへーと思って私その本読んで、だから私ちょっとやってみたんですよ。その本を読んでる時にね、ちょうど私ガムテープが視界に入ってきたんで、ガムテープで妄想しました。もうガムテープの開発で戦争をなくすストーリーっていうのを私を妄想してみたんですよ、ね、すごいでしょ。機会があればアルファポリスで投稿してみようかなというふうに思ってます。で、そんな感じでですね、学問のすすめというこの番組は、学問と言いながらもそんな堅苦しい話はしなくて、ね、ここまで聞いてわかりますよね。ちょっとだけなんか知的なテイストを織り交ぜつつも、ほとんど雑談のようなバラエティで進めていこうかなと思います。明日友達とのネタになりそうな話をちょいちょい取り上げていきたいかなというふうに思ってます。で、一応各コーナーを科目別に分けてるんですが、私宇宙の話とか好きなんで、理科の科目だったらそういう話をしたい、だから宇宙とかね、星の話とか、そういえばなんかブラックホールの撮影が成功したとかっていう、この間ニュースで見たんですけど、そういう話とかをね、ちょっとね、話題にしていったりとか、で、社会科だったら、私旅行の話好きなんで、旅行の話とかね、したりね、そういうことやっていきたいと思います。ではですね、前半残り5分になってきたんで、ちょっとですね、そう、私昨日ね、アンケート取ったんですよ、ツイッターで。あなたは浮気、どこからが浮気だと思いますかっていうアンケートを取ってみました。4択です、4択。4択でアンケート取ったんです。で、どの4択かっていうと、肉体関係、手をつなぐ、あとね、何だったかな、手をつなぐ、二人きりで会う、で、最後に頻繁に連絡を取り合う、まあ、どっからが浮気だと思いますか、あるいは、まあ、ちょっと違う言い方すると、 どこ、これはパートナーにしてほしくないなっていう境界線ですよね。どっからがしてほしくないですかっていう境界線で、皆さんだったらどうですかって感じなんですよ。で、まあ、結果を言うとね、ちょっと待ってくださいね。結果を言うと、ちょっとツイッター、出てきました。結果を言うと、肉体関係、ちょっと肉体関係って生々しいんでお肉って言いますね。お肉が40%です。手をつなぐが 28%、 2人っきりで会うが 13%、 頻繁に連絡し合うが 20% です。これね、面白いことにちょうど得票数が、98票、ちょっとあと2件で100だったんですけど、もう100って考えましょうよ。100人中、39人がお肉やだっつってるんですよ。で、ただ逆の言い方すると、60人がその手前でもうやだっつってるんですよ。ということで、今回ですね、このアンケートが、どこにつながっていくかっていうことで、リスナーさんからの相談メールをちょっとね、読み上げてみたいと思います。はい、いきますよ。付き合って2ヶ月半の彼氏がいます。その彼氏が元カノと旅行に行くそうです。なんと、それを知って私は信じられない、許せない、嫌だって大号泣しましたが、私と付き合う前から計画していた旅行だし、今は別れてるから心配いらないと言います。最終的には今回の旅行は最後に、元カノとは縁を切ることを約束したので、私もしぶしぶ了承しました。それでも夜になるとモヤモヤして悔しくて泣いてしまいます。その後もなんか元彼とはなんかおはようとかこんにちはみたいな、そういう何気ない LINE が来て、なんかなんでそんな平気でいられるんだって思ってるんですって、相談者さんは。はい、で、違う日にですね、もう一通追加でダイレクトメールが来ました、私のツイッターに。その続き のダイレクトメールも読みます。昨日の続きになってすいません。もう一つ辛いのは、元カノに私の存在を話していないことなんです。元カノは今家庭の事情が複雑みたいで、今付き合っていることを話すと元カノが病んでしまうので、まだ話せないと言ってました。今回の旅行で本当に元カノを切ってくれるのか不安です。これ以上責めても私が冷たい人間だと思われそうで何も言えません。本田さんならどうしますか、という、以上が相談文です。で、これ読んで、この旅行を、その元カノと旅行行くっていうのをどうやって知ったのかなと思って、これ旅行行くことをどうやって知ったんですかって DM 送り返したんですよ。そしたらちょっとまだ返事が来ないとか、間に合わないまま今その収録を今こうやって迎えてしまったので、この相談者さんがね、どうやってその旅行の計画を知ったのかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあすごい話ですよね。すごい人がいます。ということで、これについて、その本田さんならどうしますかっていうことなので、その続きを後半でお話ししていきたいと思います。前半終わりです。